皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第8回、子どもたちも知りたい宇宙の謎をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館宇宙劇場担当職員の青木雄介さんです。
皆さん、こんにちは。藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、最後となる第8回目は、子どもたちも知りたい宇宙の謎と題して、皆さんもきっと不思議、謎に思っている質問にお答えをしていきたいと思います。本日講師を担当します、青木雄介と申します。今回は皆さんを宇宙の謎の世界にお連れしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私は第6回も担当し、その際に簡単ですが私の経歴と自己紹介をしましたので、今回は早速本題に入らせていただきます。こちらの回では藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場にプラネタリウムを見に来てくださった子どもたちや大人の方々からいただいた3つの質問を題材に、その質問の回答を説明し、さらにその回答に関連した宇宙の謎についても合わせてご説明したいと思います。子どもはもちろん、大人も知りたい宇宙の謎についていろいろとご説明してまいりますので、最後までどうぞお楽しみください。これまでの回でご紹介した話と重なる部分については復習をしていただければと思います。それでは宇宙の謎について Q&A を始めていきましょう。まず一つ目の質問です。昼間に星が見えないのはなぜか。星は夜と同じように昼間も光っていますが、太陽の光が強すぎて星の弱い光が負けてしまい、見ることができません。夕方から夜にかけて、だんだんと暗くなるにつれて、星は光り出すように見えます。しかし、夜でも満月や満月に月齢の近い明るい月が出ているときは、月の光に邪魔をされたり、お店やお家、街灯などの明るい街明かりがあると、暗い星は見えにくくなり、星が少ないように見えます。そんな夜空に見える星の数はいくつぐらいあるでしょうか？皆さん、いくつぐらいか想像してみてくださいね。数が多いことの例えとして、星の数ほどと言いますね。観察をする場所や周囲の状況にもよりますが、肉眼では6等星まで見ることができると言われており、 全店で見ることができる6等星までの数は約8600個です。地平線より上半分しか見えないことを考えると約半分の4300個です。さらに実際の空では地平線近くの星はもや等であまりよく見ることができません。そのため一度に見ることができる星の数は約3000個程度でしょうか。ちなみに星の明るさは5等で100倍明るさが異なります。つまり1等で約 2.5 倍明るさが異なります。1等星の明るさを1とすると2等星は 0.4、 3等星は 0.16、 4等星は 0.063、5等星は 0.025、 6等星は 0.01 の明るさです。そしてさらに宇宙には目に見えない星もたくさんあります。私たちが暮らしている地球が属している天の川銀河には太陽のような恒星は約2000億個あると考えられています。そして宇宙には天の川銀河のような銀河が数千億個以上存在するという考えや、さらに多く2兆個存在するのではないかとも考えられているそうです。では宇宙はいくつか存在しているのでしょうか。これには様々な説があります。その一つに泡のように宇宙が増えて私たちがいる宇宙はたくさんある宇宙の中の一つだという説があります。計算上は他の宇宙も存在していることはありえますが、私たちがいる宇宙と異なる宇宙については電磁波が届かないため調べることができず、宇宙がいくつか存在しているのか証拠を見つけることは難しいようです。そろそろ次の質問に移りましょう。2つ目の質問は、地球は1年間に何回回っているのか。地球は一日に一回コマのようにくるりと回転します。これを自転と言います。そして地球は太陽の周りを約365日かけて一周します。これを公転と言います。地球は自転しながら公転しており、1年間に約365回回っています。地球の北極点と南極点を結ぶ直線である地軸は 23.4 度傾いており、地球は地軸を同じ方向に向けたまま公転しているため太陽の光の当たり方が変わり、地域によって季節が生まれます。季節によって太陽高度も変化します。太陽高度とは地平線から太陽までの角度のことです。その中でも一日のうちで太陽が最も高くなる時の高度を南中高度と呼びます。南中とは地上から見た時に真南に来ることです。南中高度は季節によって変わります。夏の夏至の日が一番高く、冬の冬至の日が一番低くなります。太陽高度が高いほど光が垂直に近い角度で当たり、低いほど斜めに当たります。夏が暑くて冬が寒いのはこれが理由です。では太陽と月は自転しているのでしょうか。答えはどちらも自転しています。まずは太陽から説明します。太陽が自転していることに最初に気がついたのはイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイで、1613年に発表しました。真似してはいけませんが、ガリレオは望遠鏡で太陽の表面を観測し、黒点が時間とともに同じ方向に動いていくことから、太陽が自転していることに気がつきました。黒点が一周して元の位置に戻るまでに約25日かかることから、太陽の自転周期が約25日であることがわかりました。 地球はどの緯度でも1日1回の周期で自転していますが、太陽は赤道付近が約25日周期、北極や南極に近いところでは約30日周期と遅くなります。太陽は地球のような固体ではなく、水素やヘリウムなどの気体でできた星であるため、場所によって自転の速さが異なります。さらに太陽は天の川銀河のヘルクレス座に向かって秒速約 19km という速度で動いています。地球や火星など太陽系内の天体をすべて引き連れて動いているので、太陽が地球から離れていってしまうわけではありません。続いて月の自転について説明します。月は地球の周りを回って公転していますが、常に同じ面を地球に向けています。そのため月自身は自転していないように思えます。しかし月が地球を一周する間に地球にずっと同じ面を見せているので、月自身も一回転しています。月の公転周期と自転周期はちょうど同じで約 27.3 日です。月の重心は月の中心ではなく少し地球側にあります。そのため重心のある方の面がいつも地球の側に引っ張られます。これは傾いてもすぐに元に戻る起き上がりこぼしと同じような仕組みです。そのため月は常に同じ面を地球に向けています。では月の裏側はどのようになっているのでしょうか。地球から見える面を表側、見えない面を裏側と呼んでいます。肉眼で見る月では、明るく見える部分は高い地面である高地、暗く見える部分は低く平らな部分で海と呼ばれています。表側は多くの海があるのに対して、裏側は海にあたる地域がほとんどありません。表側では海が約 30% の面積を占めているのに対し、裏側では約 2% しかありません。裏側は隕石の衝突でできた無数のクレーターで覆われており、起伏が多いことが特徴です。月が自転公転していること、月の表と裏についてご説明しました。そんな皆さんにとって身近な天体である月が、満ち欠けをして地球から見える形が変化していることはご存知だと思います。では地球から遠い満月と近い満月があることはご存知でしょうか。はっきりとした定義はありませんが、その年に最も大きく見える満月に対してスーパームーンという呼び方をすることがあります。なぜ満月が大きく見えたり小さく見えたりするのでしょうか。それは地球の周りを公転する月の軌道が楕円形であることで、地球と月の距離が一定ではないからです。さらに月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて変化しています。そのため満月や新月の時の地球との距離は毎回異なります。2023年で地球に最も近い満月は、地球からの距離は約35万7千キロメートル。最も遠い満月は地球からの距離は約40万6千キロメートルです。地球と月との距離は約5万キロメートルの違いがあり、満月の見かけの直径は約 12%、面積は約 22% 違ってきます。その年の満月を実際の空で見比べることはできないので、大きさや明るさの違いに気づくことは難しいかもしれませんが、ニュースなどで耳にすることが増えてきたスーパームーンのような印象に残る名称をきっかけに、さらに天体に興味を持っていただけると嬉しく思います。また地球についてのお話に戻ります。これが最後の質問です。地球はどうして丸いのか。地球には引力と遠心力を合わせた力である重力があり、上下左右周りのものを 全部内側に引き寄せようとするので、ボールのように丸い形をしています。引力は物と物の間にある目には見えないお互いを引っ張り合う力で、地球の中心に引き寄せようとしています。遠心力は自転によって地球上のものが外に飛び出そうとする力です。地球から地球上にあるすべてのものが振り落とされないのはなぜでしょうか。それは地球の重力によって地球の中心に引きつけられているためです。質量が大きいものほど重力も大きくなりますが、地球上には地球よりも質量が大きいものはありません。また地球は高速で自転していて、日本付近では秒速約380メートルの速さで回っています。遠心力で宇宙空間へ飛ばされずにいるのは重力のおかげです。次に重力について、地球と他の惑星を比べてみましょう。わかりやすいように、惑星でジャンプした場合どのような違いがあるかご紹介します。地球上ではジャンプすると飛び上がりますが、すぐに地面についてしまいます。これは地球の重力が体を引っ張っているからです。地球以外の天体でジャンプをした場合、その天体の重力が小さければ高くジャンプでき、重力が大きければ低くなります。天体の重力はその天体の質量、そして天体の中心からの距離と関係があります。他の惑星と比較すると、水星や火星のように地球より重力の小さい天体では地球より高くジャンプできますが、木星のように地球より重力が大きい天体ではジャンプできる高さは低くなります。地球で50センチメートルジャンプできる人が他の惑星で同じようにジャンプすると、約何センチメートルジャンプすることができるでしょうか。太陽に近い惑星から順番に、水星は約130センチメートル、金星は約55センチメートル、火星は約130センチメートル、木星は約20センチメートル、土星は約54センチメートルジャンプできると予想されています。月で同じようにジャンプした場合、約何センチメートルジャンプできるでしょうか。ちなみに月の重さは地球の約80分の1、半径は約1/4、表面での重力は約1/6です。地球上で50センチメートルジャンプできる場合、月で同じようにジャンプすると約300センチメートル、つまり3メートルジャンプできます。また重力が小さいと物体が落ちるスピードはゆっくりになります。地球上では物体は最初の1秒間に約 9.8 メートル落ちますが、月面では約 1.6 メートルしか落ちません。地球上で物体が落ちるよりゆっくりふわっと落ちるようです。いかがでしたでしょうか。すでにご存知であったこともあったかもしれませんね。皆さんにとって身近な地球や月についての話を多くしましたが、今回ご説明しました宇宙の謎を通じて、皆さんに宇宙のさらなる魅力が伝わっておりましたら嬉しく思います。最後に1月に行うスクーリングのご案内をさせていただきます。宇宙、星、神話、星座など全8回にわたってお話ししてきましたが、その中でご紹介した一部の天体を実際の星空の中で望遠鏡を使用して見てみませんか。2024年1月13日土曜日午後5時30分から午後7時まで、前半は藤沢市湘南台文化センター子ども館のプラネタリウムを使って当日の夜に見ることができる星のご紹介と解説を行います。後半は子ども館の目の前の広場で望遠鏡を使用して天体観望会を行います。ご興味ある方はぜひお申し込みください。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 以上で藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室全8回のお話は終了となります。宇宙天文について一人でも多くの方に興味関心を持っていただき、より好きになっていただけておりましたら幸いです。ぜひ藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場にお越しいただき、プラネタリウムでの星空の生解説も聞きに来てください。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、子どもたちも知りたい宇宙の謎をお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方。後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-88-90 まで お問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能ではレディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。